平成から令和へ後編。見事に咲き誇る梅の花のように、一人一人が明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることができる、そうした日本でありたいとの願いが込められた令和。5月号に続き、ボランティア活動をしている皆さんに思いを聞いてみました。内山二郎さん。開かれた市民活動の拠点。平成から令和へ改元といっても、昨日までと何一つ変わらない日常なのに、新しい時代の幕開けに不思議なときめきを覚えます。思えばアフリカで取材中に難病に見舞われ、25年ぶりに長野へ帰ったのは、昭和が終わりに近づき平成が始まろうとする頃でした。先行きの見えない不安いっぱいの帰郷でしたが、その後の私の生き方を決定づけたのは、長野市社会福祉協議会内に誕生した長野市ボランティアセンター、以下ボラセンとの関わりです。富永房江さんの詩との出会い、詩集女の子の時の発刊から、風のオーラのクロスオーバーライブ、音、映像、詩などが合わさったライブ、クロスオーバーライブ活動へ。ボラ船に集う仲間たちとの刺激と感動に満ちた日々は、私にとってノーマライゼーションについて深く考える出発点になりました。平成元年に始まったボランティア市民活動文化祭は、平成13年のボランティア国際年へと続き、多くのボランティアグループが生まれました。あの頃のボラ船は、市民とスタッフが対等にタッグを組んで新たなムーブメントを起こし、熱い思いを全国に発信するプラットフォーム的な存在でした。その推進力となったボランティア連絡協議会の役割も大きかったと思います。平成10年の長野冬季オリンピック・パラリンピックの時は、アートパラリンピック長野の活動拠点となり、国際的にも注目されました。そして、阪神・淡路大震災、東日本大震災の折には、いち早く災害ボランティア委員会が立ち上がり、多様な支援プロジェクトが誕生しました。この時のボラ船と市民の共同、共同は、協力の協に働くの道と書きます。ボラ船と市民の共同には、目を見張るものがありました。共同といえば忘れられないのが、現在のふれあい福祉センター建設、平成6年に際し、スタッフと市民がワークショップや対話を重ね、建物の設計や使い方を市長に提案したことでした。まさに市民参画によるボラ船運営の原点だったように思います。あれから24年、新しい令和の時代を迎え、開かれた市民活動の拠点として、ボラ船がますます大きな役割を果たすことを期待します。ここには、2011年災害ボランティア委員会の写真があります。内山さんと思われる男性が立って説明し、十数名の参加者が、椅子に座って熱心に耳を傾けています。ひよこの会、寺沢さゆりさん。平成6年に子供が生まれてから、子供がいるからできることをモットーに、子供と一緒に子連れボランティアグループを立ち上げ、ボランティアをしてきました。そんな活動の中で、誰にも助けてもらえずに子育てをしている人、なかなか親に話を聞いてもらえなくて自尊心を失っている子どもたちに出会い、子ども・子育て支援をする NPO 法人を、医療関係者、福祉関係者、教育関係者などと作り、子育て支援・子ども支援を今まで行ってきました。平成時代にはたくさんの子ども支援・子育て支援団体ができ、どの団体も頑張って活動をしています。しかしまだ子育て中の親や子どもを取り巻く状況は良くなっているとは言えません。いろいろな団体と協力しながら、親も子どもも安心してほっとできる居場所づくりなどを積極的に進め、子どもの願いが叶い、 親も気持ちに余裕を持って、みんなが笑顔で過ごせる長野市になるように、さらに活動をしていこうと思っています。ここには、ひよこマップ数冊の写真があります。キャプションに、子どもと一緒にお出かけの場所、習い事の情報をまとめたひよこマップとあります。かわいいイラストが描かれた冊子です。三本柳プロジェクト、岡宮真理さん。私たちの活動は平成28年の秋に始まりました。居場所づくりといっても、拠点も何もないところからのスタートです。まずは活動を始めやすい子ども食堂から取り掛かったわけですが、当時は子ども食堂イコール貧困の子どもだけのものというイメージが強く、少々周囲への呼びかけが難しかった記憶があります。はじめは公園を利用しての野外子ども食堂から、地区センターをお借りしての月1回開催、そして翌年には念願の拠点を持つことができ、そしてまた1年が過ぎ、だいぶ地域での活動も広がりが出てまいりました。活動の内容も子ども食堂だけではなく、放課後も子どもたちの居場所として賑やかに施設を開放しております。また、日中はシニア層が集まれる場もできました。これは地域の方のやりたいから始まったこと。参加者も毎回楽しみにしてくれているのが分かり、スタッフもやりがいがあります。続けていくうちに、だんだんと顔見知りが増えていくことが嬉しく、人が人を呼ぶ地域の交流の場になっていることを実感します。私たちの平成での活動は、そんな試行錯誤の中で止まらずに活動を続けてきて、できなかったことというよりは、まだ発展段階にあるという感覚です。新しい元号になる本年、三本柳プロジェクトでも、いくつか新しい事業がスタートします。しかし、これらは全く新しいことではなく、これまでの活動をより確固たるものにしていくための内容です。子どもを中心とした地域の居場所づくり。これはいつでも置いておきたい軸なのです。テーマにある大きく咲かせることは、一人一人の笑顔の花がたくさん見られるようになったら、それは街の中で大きな笑顔の花が咲いているのだと思えるのではないでしょうか。皆さんと共に笑顔の花を大きく咲かせていくことに挑戦させていただきたいと思います。ここには地域の居場所、にっこり広場の写真があります。お母さんと子供7人が机を囲んで何かを作っているようです。ブルースカイ、登校拒否を考える親と子の会、代表松田恵子さん。ブルースカイが2020年に30周年を迎えます。平成2年に発足し、平成を駆け抜けてきました。ブルースカイは、不登校になった我が子の居場所づくりからグループの活動が始まりました。グループ名は松田さんの息子さんが名付けてくれました。昨年、ブルースカイは公益社団法人社会貢献支援財団より社会貢献の功績を表彰されました。そして3月30日にブルースカイ30周年記念&表彰祝賀会を行い、不登校だった方や現在不登校の子どもが大勢集まりました。母親になり、自身の子どもと一緒に参加してくれた方、同じ悩みを持っていた母親たち、元教師など、懐かしい顔ぶれに笑顔が絶えませんでした。現在も毎週水曜日、長野市障害者福祉センターで親の会や親子の居場所を持ち続けています。当事者の皆さんが孤独で不安な思いをすることがないよう支援を続けています。不登校になっている子どもたちにも素敵な未来が待っています。学校を休んでいる間にも経験できること、休んでいるからこそできることをすればいいじゃない。そんなふうに思います。 我が子も学校を休んでいる間に、祖父と戦友会に一緒に行き、戦時中のことを聞いたり、知らない高齢者と関わることなどの経験を積むこともできました。学校ではないところでの経験というものも、子どもの成長には大切だと考えています。また、子育てと聞くと、学校を卒業するまでと考える方も多いと思いますが、私は子育ては一生続くものだと考えています。どんなに大きくなっても、子どもと私の関係はどこまで行っても親と子、子育てが続いていると思っています。子育ては親育ちとも言いますね。子育てをしていると子どもから気づかせてもらうこともたくさんあります。そして令和ではつながりをより多く作っていきたいと思っています。最近やっとつながることのできた団体、興味を持ってくれた団体がいます。私たちだけがつながるのではなく、他の団体同士がつながるためのクッションにもなりたい。そんなふうに思います。不登校、引きこもりで悩んでおられる方、学校の先生、支援の方、相談窓口の方など、子どもに関係している方は、ぜひ生の声を聞きに来てください。新しい時代となり、1ヶ月が経ちました。一人一人が活躍できる社会になるように願っています。30周年記念連続講演会、さまざまな立場から不登校支援を考える。長野市障害者福祉センター、無料。第2回、6月30日日曜日、14時から17時。母として、親の会として思う。第3回、7月28日日曜日、14時から17時。父として、ソーシャルワーカーとして思う。ここには30周年記念&表彰祝賀会の写真があります。乾杯の様子でしょうか。数人が手に紙コップを持って微笑んでいます。そして、ブルースカイの発行した印刷物の写真もあります。キャプションに、ブルースカイの思い出と書かれています。